今朝は詩編16編となります。旧約聖書ので945ページになります。詩編16編1節から11節をお読みいたします。詩編16編。ダビデの御霊。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳がある。私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる血の酒を注がず、その名を口にいたしません。主は私への割り当て分、また杯。あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。今朝はミハイル先生とハリ先生に、命の道を知らせ、満ち足りた喜びの源である主と題して、説教と証しをしていただきます。では先生ご夫妻、よろしくお願いいたします。
私たちは来月 OMF を離れて、私は8月からスイスの進学校で終えることになりました。 OMF は1865年イギリスの医者ハッツン・テイラーによって作られたミッション団体で、日本では70年ぐらい前から活動を始めました。私たちは2005年の秋に OMF に加わって、北海道聖書学院あるいは HBI と札幌市内の教会、春日は OMF の日本語センターでもご奉仕しました。中央教会には8年ぐらい前、小沢先生のメッセージを聞いて、ぜひもっと聞きたいと思って、それからお世話になりました。私にとって今回、残念ながら中央教会でのとりあえず最後の礼拝になりました。私の好きな詩編の中から16編を通してメッセージと今回の導きで教えられたことを証ししてさせていただきます。ではまず一言祈ります。天と父なる神様、 尊い皆を賛美します。今日もここでまたオンラインで招かれていることを心から感謝します。今日御言葉に聞きます。どうかしよう、私の口と心を清め、御言葉を正しく伝えることができますように、証も祝福してください。聖霊を通してここに父なる神のご栄光と私たちの救い主イエス・キリストの十字架と復活が現れてくださいますように。アーメン。人生は冒険だとよく言えますね。次の角を曲がったら何があるのか、誰にも分かりませんね。2週間前、札幌の友達から電話がありました。声がいつもと違いますね。彼言った、奥さんがくも膜下出血で救急車で病院に運ばれた。自分も来ている、すぐ手術になるから最悪を考えて家にいる娘を病院に連れてきてほしいと言いました。奥さんはまだ50代でとても元気な看護師さんでした。倒れるまで全く普段通りだったそうですね。幸い手術は再興して今リハビリを始まりました。でも本当に何がいつあるか分かりませんね。でも聖書には滅びることのない命の道があると書かれています。詩編16編を見ていきましょう。まず、詩編16編と書かれた下に小さく、ね、ダビデのミクタムと書いてあります。ミクタムというのは、実は専門家たちもそのミクタムの意味よくわかりませんね。一つの提案は、一番美しい歌という意味かもしれません。この詩編を聞いたのは、イスラエルの王様ダビデです。ダビデは今から3000年くらい前の人で、たくさん信仰の歌を残しました。この16編のテーマは、信じる人への恵み、永遠の命と、それをどう受けるとかが書かれています。ではまず、順番が逆になりますが、最後の中節と注意節を見ます。中節はこう書いてあります。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないと書いてあります。パッと読むとダビデが自分は滅ばない。死なないと言っているみたいですね。けれどダビデも他の人と同じように高齢になって亡くなりました。ではこの黄泉に捨てておかず滅びをみなしのは誰でしょうか。主語にも書きましたが、これは預言者でもあるダビデが自分より後の時代に起こるイエス・キリストの復活を予言したものです。イエス・キリストはダビデの時代から千年くらい後に生まれました。父なる神から送られて神様を述べ伝え十字架で死に、三日目によみがえりました。 イエス様はダビデの子孫でダビデの子とも呼ばれています。このイエス様を通して信じる私たちにも同じような希望が約束されています。続く11節、こう書いてあります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足れた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。イエス様を通していただく命の道、この道を私も歩きつきたいと願っています。けれど新約聖書でイエス様はその道はそんなに簡単ではないとおっしゃいました。どうしてでしょうか。それはあなたの心は、あるいはあなたの心の宝はどこにあるのかと問われるからです。私にとって、皆さんにとって心から大切なものは何でしょう。みんな誰かのためや何かのために生きていますね。幸せ、家族、お金、教育、キャリア、人間関係、いろいろでしょう。物自体も悪くありません。感謝してつきますね。感謝して使います。趣味も必要ですね。今話しているのは何かが、あるいは誰かが朝も昼も夜も頭からずっと離れなくて、それに生活や心や支配されてしまうようになることです。そうなると私たちはそのものやその人の奴隷になってしまいます。そしてやげて知らないうちに偶像となり神々となります。何かを追い続けていったら、いつの何かそれに追いかけられ、飲み込まれ、ついには支配されてしまう。四節は、他の神に発したものの痛みは増し加わります。その通りです。スイスの有名な宗教改革者ジョン・カルヴァンは次のことを言いました。人間の心は絶え間なく偶像を生産する工場だと言いましたね。人の心はお仕事や持ち物や大切な人まで良くないものに帰ってしまうことができるということです。この危険は誰でもありますね。私もクリスチャンになる前、今も欲しいもの全部欲しいですね。元いいカメラとかね、愛機のドイツの検定の時も一生懸命教えました。頑張れ頑張れ。ひょっとしたら危険な状態だったかな。もし私たちの幸せがこのことやあのことに依存しているなら、私たちは危険な状態になります。でもいつかこれは危ないと気がついてブレーキがかかります。神様が教えてくださった、よかったねと思います。 私たちはいつ満足するでしょうか。ずっとできないのか、人間かもしれません。でもこの世のすべてを作り与えてくださった方を忘れて、その方以上に心を奪われつけるなら、満たされることはなく、最後は疲れ果てるだけです。ダビデ王様は王様でしたから、この世のすべてを手に入れることができました。でもそのために罪を犯し、家族の中には悲しみもありました。人生のすべてを味わったダビデの、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にありません。という神様へのあけわず告白です。ダビデはまた5節で、主は私への割り当て分であり、また作付きです。と載っています。私たちは割り当てられた分がある。自分の杯がある。自分の杯から溢れたものは飲むことができません。英語でよく言いますね。Less is more。 少ない方がより豊かだということです。Less is more。 この言葉は私は好きですね。神様があなたの分と決めてくださるなら、満ち足れることを知ります。6節、割り当ての地は定まりました。私の好むところに。神様は私たちをよくご存知です。私の割り当てが私の好むところ、これは神様から見て良いということです。この割り当ての地というのは、昔エジプトで奴隷だったイスラエルの民がエジプトを出て約束の地に着いた時、くじ引きでその土地を分けた時のイメージです。民は自分の土地にそれぞれ線を引きました。あの人は自分たちよりもいい土地だと比べたり、羨ましがったり、しなくても大丈夫。割り当てられたものはあなたに十分なはずです。それで暮らしてみなさい。そしていつの日か当てれる一番素晴らしい譲りの地、あるいは神の御国を望みなさいと、この詩編は教えています。オーガスティン、有名な教父の人は次のことを言いました。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることはありませんと言いました。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることはありません。私たち安らぎがあるでしょうか。私たちを作られた神様を本当に知るとき、この言葉の意味がわかるでしょう。繰り返しですが、聖書、特に 新約聖書の中心メッセージは、私たちの罪のために死んで葬られ、その死からよみがられた神の一人子、ダビデの子イエス・キリストです。聖書はその十字架とよみがえりを実際に見た人たちの証言です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰も父の身元に行くことはできません。こう言われたイエス様を通して神様は私たちに豊かな命へと続く道を示してくださいました。神様を信じて一番の宝物とするとき、もう恐れなくて大丈夫。そこには満ち足りた喜びと楽しみが永遠にあるのだからと詩編16編は教えています。ではここから私たちに今回たくさんのことを神様が示して教えてくださいましたね。あるいは私たちのどういうふうに次のステップに導いてくれなさったことを今から春から明かししています。
今のメッセージにあったその豊かな命の道を、では私たちはどのように進めばいいのでしょうか。もちろん私たちがこうだと断言することはできません。私たちも今もずっとその道を教えてくださいと祈りながら途上にあるものです。本当にたくさんの情報や選択肢がある中から選び取って決断をするというのは難しいことで、いつも賢い判断ができればどれだけいいだろうと思います。でもクリスチャンになってよかったと思える恵みの一つがまさにそこにあるんです。人生は自分で切り開こうとするものではなくて、豊かな命の道へと導いてくださる神様を信じて明け渡していくものだ。またそのゴールもはっきりしているということを知ってほっとしたのを覚えています。それまでどちらかというと自信を持って人生を歩んでいた若い頃に夫にとって、それは自分は神様から作られ許され、そして今も生かされているものだということを謙虚に受け取ることから始まりました。反対に自分の中で何か中核となるしっかりとしたものが欠けているなと思いながら生きていた私にとっては、やっと与えられた人生の指針となりました。けれどもそれは神様によって、自分でも気がつきたくないと思うようなところにこそ光が当てられていくことであり、今メッセージにあったように厳しい道でもあります。この度 OMF を離れることになったことも、今はこれが今私たちに与えられている分なのですねと感謝することができますけれども、そこに至るまでには長い間苦しみがあり、また自分たちの罪の意識、傾向、そして弱さを見せつけられて向き合わなければならなかった、そのような2、3年がありました。その一部を少しお分かちします。教会の方々にはすでにお伝えしましたけれども、最初のきっかけはやはり高齢の両親の生活の変化と、また病気でした。 これまでも宣教師たちが子どもの教育のため、また親の介護のために日本を離れ帰国していったことを見てきましたから、私たちにもいつかはその時が来るのだと思っていました。そして折に触れて、もしもその時が来たのなら、はっきり分かるように教えてくださいと祈っていました。それまでの経験からも、人生の中に何か大きな転換期が起こる時には、まずいくつかの神様からのサインではないか、印ではないかというものがあったので、今回もそれを意識し始めました。例えば、ある必要が出てきたり、また心の中にある願いが起こされるというようなものでした。実際に2年前に実家の母が病気になりました。その頃はちょうどコロナの初期と重なって、誤嚥が起こり、食べれなくなって、体の痛みが出て、また発熱を繰り返すような母を置いて職場に向かうことはできず、退院した後も大人数の中で働くことがだんだん難しくなっていきました。またそれよりも前に少しずつミハエルの北海道聖書学院 HBI で教えることへの思いも変化が起こっていきました。完璧ではない日本語の授業だったかもしれませんが、新学生はいつも温かく、授業でミハエルが説明しづらい時にはさっと助けてくださり、持てる限りを捧げながら学生と一緒に立て上げていく授業は本当に大きな喜びになっていました。けれども夫の心が揺さぶられたのは、帰国するたびにキリスト教国である母国での厳しい現実を目の当たりにしてのことです。教会から人々、特に若者が離れ、世俗的な考え方や価値観が教会に入り込んで堂々と主張し始め、教会と一般社会の違いが全く分からなくなっていくような状況に大きなショックを受けました。また帰国年中、臨時である神学校で教鞭を取らせていただく機会を得ましたけれども、その時に母国語で十分に伝えることができたと、そして改めて HBI の新学生に対しては足りないものだ、申し訳ないという気持ちが新たになりました。また同時期に HBI の方でも、ここ何年も教師、講師、この世代交代が祈られてきました。自分がここで交代することもきっと新しい風を入れるきっかけになっていくだろうとも考えました。同時に昨年ウィトマンの父にがんが見つかり、またそれは手術で落ち着いていますけれども、認知症の症状が出始めたということも大きな要因です。20代から海外生活をずっとしてきた夫にとって、今両親のそばで手助けをしてあげたいという気持ちは当然です。このような状況からこれからのことを考えなければならないと思いました。それが自分たちの勝手な思いなのか、あるいは神様が起こされたものなのか、聖書に聞きながら思い巡らすよう促されました。そして旧約聖書の創世記24章にある一つの話があります。それはアブラハムがという人がしもべを使って息子さんのお嫁さん探しをするというお話です。その時の方法を自分たちのガイドラインにしようと思いました。息子がお嫁さんを迎える年頃になり、ふさわしい女性へと神様が導いてくださるように、お父さんのアブラハムは条件などを考えて祈り、しもべを使わしました。このしもべはある場所で、あ、この人かもと思う女 女性を見つけました。そして神様にこの人でしょうか教えてくださいと祈りながら女性に話しかけたりそっとその行いを観察したりしてある意味アブラハム家のテストにパスをするかどうか見極めようとします。つまり目の前にある扉を叩いてみて開かれるかどうかによって神様の導きを知ろうとするのです。この神様と人間の二人三脚、これを土台に私たちも確認をしていこうと思いました。振り返ると次の5つのポイントがその道しるべとなってくれました。第一に、自分たちの思いは御言葉に後ろ盾されているかということです。私はこの御言葉の光というのを使ってデボーションをしていますけれども、今年1月は旧約聖書の新明記でした。導きを祈りながら読んだその中からも音後押しされる箇所が与えられました。特に18章から、場所は人は変わってもこれからも神様の働きに変えて加えていただくことに変わりはないと確信を得ることができました。第二の印は、周囲の人たちの理解があるということ、また時として他の人が用いられるということです。これまで人生の転換期と言えるときにも周りの方々に相談し意見を聞いてきましたが、幾度か私たちがお願いしてないにもかかわらず、思いがけないタイミングで誰かが動いてくださって道が開かれた経験をしました。時にそれは全く知らないところでの知らない方の行動だったこともあります。今回は帰国年中に臨時で教えた神学校で聖書神学担当の教師がドイツに帰国することになり、近いうちに後任を候補するということが知らされました。不思議なタイミングでした。スイスの OMF や家族、そしてごく限られた友人たちに伝えると、私たちの状況を理解してくださり祈ってくださいました。そしてその人たちの後押しもあり、このまま進んでみてもいいのだと思いました。また同じ頃、中央教会の礼拝メッセージからも、私たちは扉を叩き続けるべきと教えられて励まされました。三つ目は、では実際にその扉が開かれるかどうかということです。開かれたなら感謝してそのまま進みます。でも閉じられたなら、さらに神様の導きがどこにあるか祈り続けます。今回もここで開かれたなら感謝して進むのですが、今回もう一ひねりというか、もう一つ大きなことを教えられました。進学校の採用審査は今年の1月に始まったのですが、書類審査の1次があり、面接の2次3次も落ち着いていましたけれども、やはり審査が進むにつれてだんだんとミハイルもドキドキしてきました。最終の5次は実際進学校で学生と教師たちを前に模擬講義をするものでした。その段階で初めて最終段階にミハイルともう一人の方に絞られたということを知らされました。二者択一でとてもシビアで足元が震えました。札幌にいた私も、スイスにいるならミハイルの方に手を置いて祈ってあげて、なんか好きなものでも作って支えてあげれるのになぁと歯がゆい思いでいました。ドキドキする心でなんとか模擬試験とその後に続く質疑応答を終えて、ミハイルは外に出させられて、スタッフと生徒の間で話し合いがありました。そして次の日みんなで選挙をするという、 とてもシビアな決め方で、本当にはっきり言って怖かった思いでした。結果は1週間後にメールでお知らせしますというものでした。ここででもダメならきっと別の道が備えられているはずと励まし合いながらその日を待ちました。けれどもやはり当日ミハイルは何度もコンピューターを開き、私も札幌で何をしても気もそぞろでした。幾度かビデオ電話を繰り返しながらずっと待ちました。午後9時まで待ちました。が、結局その日、ミハイルに通知が来ることはありませんでした。ああ、ダメだったのだと。落胆して心でミハイルは聖書を開きました。そこで教えられたのは、偶像礼拝の誘惑についてでした。新約のマタイとルカの福音書で、イエス様はサタンからこの世すべての国とその栄華を見せられて誘惑されたとき、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさいと誘惑を退けられました。この箇所からミハイルは日本と HBI に思いを持ちながら、実はどれほど今回の結果が自分の中で大きかったのか気づかされました。この進学校はドイツとの国境にある森に囲まれた小高い丘の上にあり、チャペルはよく聖会やリトリート会場として使われます。ミハルにとっては20年間帰国の旅に通って、信仰的にも神学的にも刺激とチャレンジを受けてきた養いの場、また憩いの場となっていたところでした。そこのスタッフに自分が加えられるかもしれない。人間のこういった惹かれる思いや小さな願いを通しても誘惑は忍び寄ってくることを教えられました。その話を聞いて私はびっくりしました。私が開いたこの御言葉の光のその日の箇所は申命記32章、年老いたモーセが約束の地を前にして最後の歌を会衆の前で唱えたところです。モーセは荒野で民が神様でないものをあがめ、その妬みを引き起こしてしまったことを思い起こさせます。そして今一度唯一の神へと戻りなさいと民を招きました。その説明に、偶像への依存は形を変えていつの時代にもはびこっていますと書かれ、あなたは今必要以上に何かに執着してはいませんかと問われたからです。驚きながらミハイルと私はビデオで一緒に悔い改め、自分たちの自己中心、また弱さが示されたことに感謝しました。祈った後、心は不思議なほど穏やかになっていて、これで結果を謙虚に受け止めようとする準備が整った気がしました。さあ、ではここでないならどんな道が開かれるのだろうと、日本に戻ることにも前向きになっていました。不思議な経験でした。ミハイルが次の日メールを開くと、その日の朝早くに進学校からメールが届いていることに気づきました。書かれていたのは、お知らせが大変遅れて申し訳ありません、これからあなたが私たちと働きを共にしてくださることを一度嬉しく思います、とても驚きました。不意打ちを食らったような気持ちでした。その時には別々にの場所にいた私たちの心がそれぞれに探られて、同じ時に同じ気づきを与えられたことへの驚きの方が はるかに大きかったからです。神様の導きの印の4つ目は、さらに御言葉に教えられる。そして最後5つ目は、心に平安があるかどうかです。自分たちの弱いところが知られていた、それに気づかされたこと、これは採用通知よりも大きな宝物であり、私たちが次に進む前に必要なお取り扱いでした。でもそれは同時に、しばらく私たちは別れ別れで生活をする時期が長くあるということを意味します。とても悲しいことですけれども、それが今のあなたたちに与えられた分ですよと神様から教えられ、心配しなくていい、守られるから大丈夫、そのような声を聞いた気がします。この時初めて神様からゴーサインが出たと、心に平安があり喜ぶことができました。けれどそれは想像とは全然違った。私の前にへりくだりなさいと神様が声をかけてくださった、とてもおごそかで静かでありながら満ち足りた喜びでした。
皆さん、いつかこの世の命を終えますか？そこまでまだたくさんの驚きと喜びがあるでしょう。悲しいこともあるかもしれません。人生は本当に旅路です。私たちが底知れの平安と喜びにつながる道を歩んでいきますように、その道から迷うことなく、いつかまた会うとき、主である神様こそが私のために選ばれた割り当ての分、実に素晴らしい私への譲りの地ですと一緒に告白できますように。小沢先生、中央教会の皆さん、お友達、この礼拝の旅路でお会いできたことを心から感じます。ごめんなさい、この札幌の旅路でお会いできたことを心から感謝いたします。良い交わり、優しさ、教えてくださったこと、作ってくださった美味しい食事、すべてありがとうございます。これからハリーさんと私は しばらく離れて暮らします。でもとても寂しいですけれど、ハリーが皆さんの交わりにいられることを心から感謝します。安心です。私もまた札幌に帰ってきますから、それまで皆さんお元気で、その時にはまた一緒に詩編を読みましょうね。これからも皆さんのこと、オンラインの方々、皆さんお祈りしています。どうか皆さん良い旅を続けてください。祈ります。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。すべての良いものを感謝しますけれど、あなたより他のことを 大切すぎにしてしまうこともありますから、許してください。心にある偶像や他の神々から私たちを守ってください。私の幸いはあなたの他にはないからです。主なる神様、今日いただいている命の賜物、ありがとうございます。この札幌での生活も働きも出会った皆さんも、新しい仕事すべてあなたのから、あなたからの大きなプレゼントです。どうかこれからも一人お一人を守れ、たくさんの祝福がありますように。いつか私たちは地上で最後の時を迎えますが、それはよみがえりと永遠の命の始まりです。イエス様が私たちを許し救うために来てくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によって